前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて皆さん、年末年始の疲れ残ってないでしょうか。はい、今日も爽やかに参りましょう。さて1月後半のゲストです。今日のゲストは那覇市議会議員の尾長武春さん、お招きしています。武春さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ラジオは何回かね、もうね、
いや、何回かとか、まだ2回目ですからね。
そうですか。
もうドキドキしてますけど。
はい。いやいやいや、かなり慣れている感じなので、私も安心して進めていきたいと思います。さて、まだ明けましておめでとうございます。まあ、旧暦もありますからね。
そうです。
はい。どんなお正月迎えましたか？
もう三が日は、基本的にずっと家族サービスで、久しぶりに、子供たちと、
はい、
3日間ですね、ベタベタしてました。
ああ、
あとは、
いいですね、
まあ、料理作って、僕趣味料理なんですよ。
あ、そうですよね。
はい、意外と。それで、こんななりしてますけど、意外と料理好きで、子供たちに、イナムドゥチとか、三枚肉とか。
へー、はい、すごい。
いやいやいや、簡単なんですよ。
へー、そうですか。教えてください、今度。
はい、わかりました。
へー、じゃあ、美味しいお父さんのご飯食べて、ね、はい、子供たちも元気いっぱい。はい、今年も、健康第一でね、
はい。
はい、頑張りましょうね。
頑張りましょう。
はい、では、尾長武春さん、昨年の、7月の那覇市議会議員選挙、
はい、
ダントツでしたね。
いやいやいや、上にまだいましたから。
奥間両議員とね、はい、二人ダントツで、
はい、そうでしたね。
4000票余り、
そうですね。
ね、私たちの倍。
いやいやいや
、とっての当選おめでとうございます。
いや、ありがとうございます。
はい、あれはいかがでしたか。あの選挙は非常に厳しい、現職にとっては特に選挙でしたけども、
ね、はい。まあ、選挙自体は、初めての自分自身の選挙だったので、今、いろんな選挙はしてましたけど、初めて自分が選挙して、なんていうのですかね、街がずっと静かだったもんですからね、手応えも特に感じることなく、最後まで終わりまして、だから、いろんな、目標、いろんなものを立てましたけど、全部未達で終わってしまってですね、で、夜10時頃に、投票日のですね、開票日の、はい、事務所に入っていって、まあ、現地で今票を見てくれている方々とかからの連絡を取ってたんですけども、なかなかそれを教えてくれなかったのと、他の人が票を読み上げられるけど自分の票が読み上げられない中でですね、はい、あれ土地しくじってしまったかなと思ってですね、ちょっと敗戦の弁も考えながら、夜11時で、
ま、
いや本当にでみんなだからなんていうんですかね、もう心配になってですね、全然名前が上がらなかったもんですかね、他の方が先に当確出たり、なんとか A さん1200票とかですね、
はいはい、
名前が読み上げられる中で、僕はなかなか名前が上がらなかったもんですから、で、現地に行ってしょっちゅう連絡するんですけど、どれぐらい積み上がってますかって聞いても、答えてくれないもんですかね、まだわからないみたいな。あ、これは厳しかったなと思いながらですね。
いやいや、竹春さんがどれぐらい取るのか、まあ、当選はするだろう、どれぐらい取るのかっていう、感じは、私たちも空気感で感じてたので、で、私は現場に毎回いるんです。開票所にいるんです。はいはい、それで、ね、なので、だいたいわかるんですけども、やっぱり開ける順番っていうのがあるから、
はいはい、
それによって、確かあの辺は遅かったような気がするんですけどね。は
い、まあ、選挙序盤からですね、僕が出馬を表明してから、いろんなところで、まあ、尾長武春は当選するんでしょうという話が多かったものですからね、まあ、それが一番不安材料でもありましたね。
逆にそうですよね。
はい、なので、要は、結局、なんていうんですかね、武春は当選するから、私は、皆さん、市議会議員選挙となると、いろんな方のお付き合いがありますから、ね、僕でも、普段だったらお願いされる人が7、8名、この党派とか別にしてですね、地域だったりとか人間関係であるとかで7、8名いるわけですよ、今当選されている方々もですね、そういった中からやるので、みんな苦しい中から1票しか持ってませんので、これはだから僕に集中するんじゃなくて分散していくんだろうなというのがですね、あったので、最終日本当に厳しかったなと思いながら、まあ 投開票のラジオを聞いてたんですけども、
あ、そうですか、
はい、
いや3期目は結構そういうのあるんですよね。もう3期目だから大丈夫だからそれも実感をした選挙でありました、はいはい。ではその竹原さん、この那覇市議会議員選挙で、那覇市議会議員に選ばれたわけですけども、この政治を志したきっかけは。
そうですね、きっかけは、まあ、うちはまあ、父親が政治家だったりとか、ね、はい、まあ、祖父が政治家だったりとか、うん、まあ、そういう家に生まれてですね、ただうちは基本的に、その子供たちが政治をまた自分がやるっていうのは家族みんなが反対してるんですよ、はい、うちの父も祖母のですね、大反対を受けて、出馬しまして、
は
私も父親母親と親戚一同、みんなにどうやら反対をしてるという話をですね、去年の正月に僕聞きまして、特に親戚のおばさんたちは最初正月に、集まって話をしようと思ったらですね、どうやら反対してるということだったので、もう一人一人訪ねていってですね、説得して、まず親戚 OK にして、で親もどうにか説得して、ただうちの母親は告示日前日に電話かかってきまして、あんた辞めるなら今だよと
なるほど
あんたが明日この届け出する方にね、今から電話かけて、すみません、行かなくていいですと言って、全員に朝、集まってくれた人に全員に頭下げたら、それで終わるよと、やらない方がいいよと、それまでのいろいろ僕の活動も見ながらですね、まだまだ足りてないと、あんたやるべきじゃないということです。前日、母親からまた、お叱りのお電話をいただきまして。
そうなんですか。いやいや、ね、お父様、尾長武史、はい、今、現知事ですね。
はい。
はい。はい、ですが、どうなんでしょう、その、まあ、出るよということが大体空気感で分かったのか、直接お伝えしたのか、その時の、尾長武史、まあ、知事といいますか、お父様の反応といいますか、第一声というのは どうだったんでしょう。
第一声っていうのは覚えてないですけど、あんまり心よくは思ってないのは見えましたね。実は一番最初にうちの父親にこの話をしたのは、僕21か2の頃だったと思うんですね。就職活動真っただ中で、僕本土で就職しようとしてたんですよ、
はい。
で、まあ、将来僕はお父さんのように政治の世界に飛び込みたいけど、まだまだ人間としてもここで鍛えたいという時が一番最初だったんですね。
あ、そうですか、
はい。まあ、そこから、その時は
どうでした？
バカじゃないかっていうのが先でしたけど
そうなんですか、
お前ごときがそんなことを考えるなというような感じで、ただまあそれであれば沖縄県に帰ってきて、本当に沖縄の政治の状況を見て、
はい、
そこからまたやっぱりやりたいのかどうかというのを考えなさいということであって、今回また出たいと、4年前もちょっと話したことあるんですよね。4年前はもうズタボロにお前なんかができることじゃないと、まあ、当然父親が当時現職の市長でもあったので、
はい、
で僕自身もまあそういうことも鑑みながら、今回じゃないなということもあって出なかったんですけど、今回はまあもうだから、ここに至ることなので、
もう
やりたかったらやればみたいなただし、俺の力があると思うなよと、たくさん応援する議員がいるので、お前の応援は基本的にしないよということで、やりました、まあ、その代わりうちの父親ができないという話を聞いて、うちの父親の同級生がですね、みんなこぞって、はい、集まってくれまして、久しぶりにこんな選挙するなーってみんな言いながらですね、30年ぶりだなーって言いながら
そうなんですか。
僕の運転手、選挙カーのですね、はい、運転手、うちの父親の同級生がやってくれたりとか。
そうですか、
うん、はい、すごい、直接じゃないですけど、まあ、結局は間接的には非常に助けていただいたなとは思ってますね。
なるほどですね、心強い、
はい、はい、いやー、まあ、でも皆さんもみんな67ですからね、今回だけだぞという期限付きで約束でお願いしました。
なるほどですね、はい、はい、それで、バッジをつけるわけなんですけども、実際議員になってみていかがですか。
そうですね、やっぱり、まあ、みんなおそらく同じような感想だと思うんですけども、やっぱ外から見るのと内から見るのとではやっぱだいぶ違いがあるなというには感じてますね。
例えば具体的には、
まあ、例えば僕ずっとサラリーマンだったので、極論社長がこうだと言えば、バッとみんな動くわけですよね、
はいはい、そうですね。
ただ議会の場合はやっぱ市長が例えばボンと言ってもそこから、議論が始まってきて、
はい、
で与党の中でもいろんな議論が起きて、野党の中でもいろんな議論が起きて、 先輩のような中間の方々の中でもきっと議論が起きて、だからなんていうんですかね、物事のスピードがやっぱ民間にいる中から見ると、ちょっと スローな風に見えたりがします。
そうですね、はい、やっぱり企業とはあの組織体が違いますからね、うん、まあ、今与党野党とありました、まあ、本来地方議会、まあ、与党野党という言葉はないんですけども、うん、まあ、現状としてね、まあ、市長派反市長派というふうに言い換えますが、はいはい、そういった構成があってなかなか議会が持っている本来の力を発揮しづらい、うん、それこそスローというか。
そうですね、まあ、それはそれでもちろんその議論の中から面白い話がどんどん生まれてくるのもあるので、うん、それはそれで構わないんですけども、うん、まあ、まあ、だから本当に外で世界で生きてきた方から見ると、うん、もうちょっとこのスマートにっていうか、なんていうんですかね、こういうのできないのかなとは思ったりはしますね。
そうですね、うん、その、まあ、議会って合議体なの でそれぞれがあの一国一城の主みたいな、まあ皆さん、2000人3000人を背負ってきているわけですから、はいはい、勝手なこともできないので、
うん、そうですね、もちろんそうです。
その責任をひしひしと感じながら議論をしていくっていう、はい、まあ、そこら辺のプロセスがね、非常にあの、まあ、根回しとかね、ぶっちゃけ言えばその時間がかかるというか、はい、後ろ、うん、あの外から見れると何もたもたしてるんだろう、はい、っていうところはね、
まあ、はい、思いましたけど、まあ、さっきも言ったように、うん、それはそれで必要な議論があるので、うん、あの今まだ感想程度に、まあ、これが悪いということじゃなくてですね、あの感想程度にそう思うなというところですね。
ただ本当はもっとスピーディーにといいますか効率的にできる部分ってあるとは思うんですけどね、うん、例えば議会報告会で市民の皆さんから意見いただくじゃないですか、はい、で直近の定例会の最終本会議までに、まあ、市長に出向するものは市長に要望として伝えるけども、はいはい、あの本来は各常任委員会に振り分けますよね、
はいはい、
でその中でやっぱりもうちょっと掘り下げて調査してみないといけない
んですよ。そうですね、はい、すごく思いました今回
それがなんかこう期間が空いてるからっていうのもあると思うんですけども、うん、なかなかこう進まないというか、はい、もうそのまま放置されてしまって、はい、せっかく声いただいたのに調査もなかなかできずに終わってるっていう、
はい、
その辺はもうちょっと改善の余地あるんじゃないですかね、は
い、いや今本当におっしゃった通りだなと、うん、まあ、議論して終わりじゃなくてしっかりそれ追っていくようなですね、うん、システムは作っていかなきゃいけないだろうなと思います ね、
そういったあの目に見える形で市民の皆さんからいただいた声をあの表していかないと議会の信頼というのは得られないんじゃないかなと、はいはい、思うんですけどね。
はい、
はい、で議員になって定例会が何回ありましたっけ。
2回
ですね、はいはい、どういったものを取り上げてきましたか。
僕は
今の関心事と含め、
そうですね、まあ、最初の初めての議会は、はい、まあ、子どものことであったりとか、うん、を中心に、
うん、
あとは今の原始政のですね、うん、市長の、まあ、就任して3年がやがて経ちますと、
はい、
その中でどれぐらい掲げてきた公約をやりましたかというのを、はい、この2つメインに、
はい、
話しさせていただきました、
はい、
で12月の議会では僕は実は閣力の沖縄閣力の歴史なんですけども、その問題を中学校でやるべきじゃないかということでですね、はい、話をさせていただいたりとか、あとはこの那覇市の町の AED っていうのをご存知ですよね、
はいはい、
AED の設置状況であるとか、まあ、利用状況であるとか、那覇市としてどのように管理しているのかというところをメインに話をさせていただきました。
なるほどですね、はい、まあ、これまでの活動といいますか、また人生のね、
はい、
経験の中から出てきた、はい、質問だったと私もそういうふうに記憶しています、はい、子育て真っ最中のね、
よくご存じですね、
として、
はい、
選挙期間中も、はいはい、政策を訴えていらっしゃいましたし、あと相撲、はい、まあ、閣力っていうのは、はい、あれは閣力って思うんですね。
閣力って読みます、はい、
はい、柔道か何かもね、も
とも とが高校時代から柔道してまして、大学も実は柔道の推薦で体育大学行きまして、でもただそこで怪我してですね、スポーツトレーナーの勉強をし始めるんですね。まあ、それが今回の AED であるとかにつながるんですけども、
はい、なるほどね、
だからここまでのものは本当に僕の高校生からのですね、はい、人生をずっとこの辿ってきたような質問をさせていただきました。
いやいや、しっかりとね、地に足のついた質問でありました。そしてあとは私と同じ行く共同大使、
はい、
ね、
共同大使なんです、
はい、実はなんですよね、はい、共同大使増えましたよね今回ね、
はい、
市議会、
はい、増えました
ね、
結構いますよね、市議会議員の中で、
ね、そうですね、上原久子さん、
はい、とか吉峰さんもそうですね、
4人かな今のところ、
4人か、 そうですね、僕も大学卒業した頃に市民大学で、はい、まあ、卒業生であるのと、うん、会社員時代に道路ボランティアを、はい、あの僕が窓口になって、うん、あの申請して、今現在もそのなってるんですけど、その時の担当者ということで、うん、あの共同大使になってるんですが、
なるほど、
そっちがメインだったんじゃないかなと思うんですけどね、
は
い、
そうそう、道路ボランティア、はい、実はあの竹春議員はあの私と同じ建設常任委員会ですね、はいはい、で総合計画、第5次総合計画スタートを4月からしますけども、はいはい、その審査の過程の中で、この課題ちょっと出てきましたね、はい、この話ちょっと詳しく聞きたい、いいお話でしたけども、
まあ、はい、私が、やってる時にですね、この申請をですねやってる時に、最初申請したところが、はい、まあ、会社のすぐ近くで、うん、非常にやりやすい場所ということで、うん、申請したんですけども、そこが県道であるということで、弾かれてしまったんですね、
うん、
でそこからだいたい150m、200m、もっと離れてるのかな、終点まで入れるともうちょっと離れたところに行ってくださいと、うん、はい、ここ市道ですからと、言われて、でまあ、会社の中でも、いや目の前だったら朝早く社員動員してできるけど、ちょっと離れるとやりづらいんじゃないかと言われながら、そこに決定をした経緯があってですね、で市民からするとですね、一番やっぱ例えば個人でやられる方でも、自分家の目の前をやっぱ掃除したいわけですよね、すぐ要は負担なくできますから、ただここが国道だから県道だからと、言われてですね、別のとこ行かされてしまうと、やりづらくなってしまうと、で例えばこの中で県道は県の方で、同じようなボランティアがありますからと、じゃあ例えば那覇市が今回総合計画の中で、この計画を立ててるにもかかわらず、道路ボランティアの数を増やしましょう、はい、増やしましょうと計画を立ててるんであれば、市民が参加しやすいボランティアにしなきゃいけないと僕は非常に思ってまして、はい、なのでこの県と連携を取ってですね、これは那覇市で受け取りましたと、例えば、両方のボランティアに登録することはできないのかとかですね、当然県は県でいろんな計画があるでしょうから、それを双方にですね、那覇市の中の道をきれいにすることであれば、それできるんじゃないかなと、でこれも先輩の議員、確か糸数議員だったと思うんですけども、他の市町村やってなかったんじゃないかなと、このやってるんじゃないかなと、このものをですね、なのでこれしっかり掘り下げていったらできると思うよというふうに後押しもしていただきまして、で委員会であった後に、質問でも取り上げたわけですね、これ、
はい、はい、そうですね、非常に大事なことで、市民からするとここは市道とか県道とか国道、はい、っていうことは関係がないわけ で、ね、美化の問題でもよく言われますよね、はい、でだからボランティアを増やしているのであれば、おっしゃるように窓口を一本化して、はい、まあ、はい、まあ、市が窓口になって割り振っていく、まあ、事務方の作業はちょっと大変なのかもしれませんけど、はい、でも目的は何かということで、はい、これは委員会の中でもね、かなり総意として、はい、那覇市の方に要望したところでありましたね、
はい、最初のこの、何て言うんですかね、那覇市と沖縄県とのつなぐルートを作るのは多分最初大変だと思うんですよ、
はい、
一回作ってしまえばあとは、作業ですから、それについてはですね、できるんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、
まあ国県市といろいろな力関係とかいろいろあるみたいなんですけど、そこはね、まあ、市民のために頑張って、
それこそ市民が関係のないところですね、
三者がね、はい、協力をし合っていただきたいなと思いますけども、はい、さて、竹春さん、これからまたおそらく長い政治家人生というのが、はい、始まっていくわけなんですけども、当面のこれからの目標について教えてください。
いや、当面はまだまだやっぱり先輩の質問とか聞いててもですね、まあ、同僚の本当に同期の議員の質問を聞いてても、非常に負けてるなというのが非常に感じるものですからね、掘り下げ方であるとかですね、まあ、しっかり那覇市議会議員として、まあ、4000人に入れていただいたですね、この思いをしっかりと還元できるようにですね、できる市議会議員になっていきたいなと思ってます、
はい、どういった那覇市にしたいですか。
これ僕の選挙中の非常にあれなんですけども、まあ、例えば子育てをしたくなる那覇市だとか、子どもたちがすくすく育てる那覇市だとか、働いた汗が報われる那覇市にしたい、老後が楽しい那覇市にしたいというようなことを非常に訴えてきたんですけども、みんながですね、本当に自分の生活を、何も不安なくですね、過ごせる街にしていきたいなと、これが もう一つ一つの問題を取り上げると、たくさんあるんですけども、はい、もう本当にトータルで言うと、もう月並みですけども、みんなが本当に不満じゃなくて、不安なくですね、不満は絶対出ますので、ただ不安なく生活できる、そんな那覇市にしていきたいなと思っています。
はい、ぜひ、これからもね、共に那覇市のために頑張ってまいりましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、本日のゲストは、那覇市議会議員1期目でございます、翁長武治さんお越しいただきました。はい、武治さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。